そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
2020年の放送も最後となりました。
はい、今年も早かったですね。
米林さん、うち入って何年になるの？
1年と半年くらいになりましたかね。
あ、まだそんなもんなんですね
実は
まだそんなもんというか、はい、逆に1年超えてたんですね
いつの間にか経ちましたね、はい、私成長しましたかね
さあそこはね聞いてる人が一番気づくところなのかなっていう気もしますけれども、私からほら褒めたらね、あの裏で褒める分にはいいですけれど表で褒めるのはどうなのかなっていう気もちょっとしないでもない まあでも番組には完全になれたよねっていう感じ。
やっとこそうですね、
いけますね、はいはい、
これからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ自分のキャラクターを出せるようになってきたら強いかなっていうのはやっぱりあるの で、
ね、
まあ、そこはねおいおいっていうのが、まあ、もう 1年半も経っているので、そろそろ出していかないと強みが出せないぞっていうところはありますよ、
ね、そうですね、
あの人の声だみたいな風に取られる部分って結構大事だよね。
大事ですね、そうそうそう、このキャラクターいいなって思われるように、
うん、あの他の番組ってだいたい最初に自己紹介入れる番組が多いですよね。
そうですね、この声は誰みたいな。
そう、うちやらないからね、
うん、そうですよね私最初やらないのかなって思ってたんですよ。
そう、もうねずっとやってないんですよ。
そうなんですね。
いろんな意味があってあえてやってないんですけど、うん、私は、まあ、あのやった方がいいっていう人もいるんだけど、私はもうあえてやらないっていう、そういう形で14年近くやってきているので、もうこれはこれでいいかなと思ってるんです。結局ね、うん、キャラクターじゃない我々って。もうある種の
そうですね、
トークするキャラクターでしかないので、
うん、
その中から好きな人を見つけてくれればいいと思ってるんですよ。
あ、素敵
まあその自分の意見に合うとか合わないとかでもいいと思うんだけれども、うんうん、そういう人をどんどん聞いてるうちに気がついたら見つかっていくみたいな感じでいいと思うのね。それを誰が発言してるのかみたいなものが最後のエンディングの手前では誰がっていうのは分かると思うので、
うん、
聞いていくうちに気がついていく、あ、この人が出てる回は好きだなとかいう風なのでもいいと思うので、そうなっていけばいいなと思うので、あえてこの声は誰だっていうのを最初から指定していかないっていうのも、まあ、狙ってる部分でもあるっていう感じ
がある、ね、なんかお話深い、
まあ、年末だからこそっていうことでね、こういう話をしてみました。はい、はい、ということで、今年最後の特集は、うん、私も、ね、これにするって思わなかったなっていうところもありましたけれども、この作品です。
幽谷のモリアーティ特集です。
ただいま。
ナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ。
幽谷のモリアーティ。19世紀末、産業革命が進む中、着実に勢力を拡大し栄華を極めたイギリス。しかし技術の進歩と発展とは裏腹に、古くから根付く階級制度によって人口の 3% にも満たない貴族たちが国を支配していた。ウィリアム・ジェームズ・モリアーティはそんな腐敗した階級制度を打ち砕き、理想の国を作り上げるために動き出す。シャーロック・ホームズすら翻弄した犯罪狂モリアーティ。犯罪による革命が世界を変える。
原作は構成竹内涼介、漫画三好光による漫画、ジャンプスクエアにて2016年より連載、現在13巻まで発売中。原案はアーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズ。貴重なホームズの宿敵であるモリアーティ教授を主役に据えた物語。さて、年内最後の特集がまさか幽谷のモリアーティになるとはというふうに思った方もいるんじゃないかと思う。多分ね、見てない人いっぱいいると思うのね、そこアニのリスナーさんの中でも。これ結構当たり作品ですよね。
いや、堅実に面白いですよね。
ねえ、まずタイトルから幽谷のモリアーティというタイトルから来て、シャーロック・ホームズを連想できるかどうかっていうところもあるんだよね。
そうですね、うん、ホームズの方がやっぱりネームバリューが全然上なので、最近は結構ね、モリアーティって名前も世に出始めたっていうか、こうみんな知ってる感じにはなってきたかなと思うんですけどね、いろんな作品に出てるから。
ちなみにですよ、シャーロック・ホームズオリジナルの原作って読んでます？
全部じゃないですけど一部は読んでます。
あ、
すごい。私全然シャーロック・ホームズ知らなくって、なのでモリアーティっていう人物も全然知らなかったんですよ。で、最初に原作ちょこっと読んだ時にわーかっこいいなって思いながら見てて、途中でシャーロックが出てきた時に、あ、そうだったんだって思いながら見てました。
ああ、そういう見方ももちろんあるんだよね、確かにね、うんうん、小宮さんは？
私も原作っていうか、その元々の小説は読んだことがないので、うんうん、まあ、モリアーティのこの漫画の原作も読んだことないんですけど、まあ、それで結構モリアーティを題材にした作品は珍しいなとでも思ってはいました。
私もね、原作、そのコナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズはね、記憶にあるようなないような、本棚にあったような気もするようなぐらいのレベルなんですよ。で、やっぱり私が一番最初に名探偵ホームズって見た子供心の記憶って、やっぱりあの犬のね、
はい、
広川太一郎さんが声をやられていたホームズ、名探偵ホームズの記憶が一番最初なんですよ。そして、まあ、ここ最近で言えば、シーズン4まで放送された、あの、ベネディクト・カンバーバッチが主演したシャーロック。
ドラマ版ですか？
ドラマ版ですね。そう、イギリスで作られましたけれども。
まあ、映画版かな。
ああ
、すごい喧嘩が強いやつ。
そうですね。あ、はいはいはい、あれもありましたね。確かにね。同じぐらいの時期にちょうど、まあ、シャーロック自体結構長い間かけて作られてますからね、
うん、
まあ、今後もあるんじゃないかなっていう感じは、まあ、ハマり役ではあるのでありそうな気はしますけれども、あるのかな、ちょっとよくわかんないけど、そして私個人的に言うと、エレメンタリーホームズ&ワトソン in ニューヨークという作品が2020年、まあ、まさに今年ですね、シーズン7までワウワウで放送されて最終回を迎えたんですよ。
はい、
ドラマ版ですねこれね。まあ、ニューヨークを舞台にしたそのホームズとワトソンの話、ただワトソンが女性なんですよね。
へ
ー。ジョン・ワトソン役は、ルーシー・リュー、中国系、中華系って言っていいのかな、の方がやられて、まあ、すごい美人なんですけれども、またこの
ルーシー・リューじゃないですか、
そう、すごい綺麗な人なんですよ、がワトソン役で、
チャーリーズエンジェルですね。
ああ、そう、そうですね。もうめっちゃ美人ですよね、本当ね、
うん、
あの、いい、めっちゃ美味しかったんですよ。そのルーシー・リューの毎回着ている服がまたおしゃれで、これも見どころっていうところもあって、
うん、
そうで、また舞台がね、そのイギリスじゃないっていう、ニューヨークであるっていうところもポイントで、
そう、ホームズシリーズってやっぱすごくコッシーが強いから、それを使っていろんな展開してる作品が多くて、日本のアニメとかでも いくらでもあるじゃない、
はいはい、
最近では歌舞伎町シャーロックなんて変わり種もあったわけで、
ありましたね、ありましたね、確かにね、そう、基本的にホームズが出てワトソンが出て、で敵がモリアーティであるっていう部分をメインに置けば、あとその中にこういろんな小ネタを挟んでいって、 物語を展開できれば、もうなんかこう作品としてホームズの作品になっていくのかなっていう感じはあるじゃない、もうすでにね。
もうあの日本でいうところの織田信長的なものなので、いくらでも解釈のしようがある
という、そうそう、探偵物の中に出てくるシャーロックっていうのはもうまさにそんなキャラクターになりつつあるのかなっていう感じはありましたけど、でもさまざまな人たちがさまざまなシャーロック・ホームズを描いていて、そのやっぱり面白い作品が多いなってやっぱり私は思ってはいるわけですよ、
うん、
で共通項もやはりあるわけじゃない、シャーロックのキャラクターっていうものがどういうキャラクターなのかっていう、
どこを拾うかって感じですよ ね、有名なデータ数はいっぱいあるので、
うん、そう、まあ結構真面目でっていうイメージよりもどちらかって言ったら破天荒っていうキャラクターのイメージが強いですよね。
そうですね、まあ、バイオリンが弾けるとか、
うん、そういうところはありますけれども、
まあ変人という設定で、うん、特にこうお薬決めてる属性とかを引っ張ってくる場合もあれば、
そう、ね、そう、その先ほど言ったエレメンタリーの方では、まあ、今はほらやっぱり薬はダメなわけじゃない、だから実際に薬をやめられないっていう部分とか、や実際やってしまったりとかいろんなことがあって、薬物依存のリカバリー施設っていうのかな、システムを利用して定期的にそのセミナーみたいなのに参加したりとかトレーニングしたりとか、そういうことをやったりとかするシーンが普通に現代ではやはり当時は許されたかもしれないけれども現代では許されないことなわけじゃない、
うん、
でもホームズのあの天才的な部分っていうのはある種薬の結果の部分もあるわけで、そういう部分をこう出したり出さなかったりしながら、現代版の物語としてこういろいろみんな描いていってるなっていう感じはあると思うんですよね。
そうですね、バリスツが得意な格闘家とかいう書き方のやつもありますからね、うん、
ね、
う
ん、だからまあそういういろんな作品から受けている我々の思っているモリアーティ像、作品によってはモリアーティが女性という場合もありますし、
モリアーティでいいんですか、ホームズじゃなくて。
そうなんです、今の話。そうですそうですそうです、モリアーティが女性の場合もあるし男性の場合もあるんですよ。
なるほど、
作品によってはね。だから作品によってそのモリアーティというもの存在をそのホームズにとってのどういうキャラクターに置いていくのかっていうのは、まあ作品によってまた変わってくるっていうところはありますけれども、まあ今回の作品はホームズと、まあ、ある種同等の力を持った天才的頭脳を持った2人になると思うんだけど、そのモリアーティがどうやって生まれたかっていう部分に踏み込んでいるっていうのがすごく面白いんですよね。でこれって今まで描かれたことがあるのかなっていう部分が、まあ、小説とかにもしかしたらあるのかもしれないけれども、少なくともオリジナルにはないじゃないですか、
ええ、
だからもう突然現れたモリアーティという存在なわけですよね、敵として。でも、まあ、今回のモリアーティっていうのはまずモリアーティに至るまでから描かれますからね、うん、モリアーティはモリアーティじゃなかったっていうさそこはねすごく新鮮ですよ。
そうですね、本当に倒すべき敵というか、あいつを何とかしなくちゃまずいっていう役どころとしてずっと描かれてきたものが、主役にするに至ってすごくドラマ性が追加されて、こういう解釈ですっていうのが出てきてるのは非常に面白いアプローチだなって思います、この作品。
そうなんですよね、だから決して正義ではないんだよモリアーティはね。だって、うん、モリアーティを正義にしちゃいけないわけじゃないですか、あくまでもホームズが正義ですよ。
そうですね、悪人であるっていう骨子は外しちゃダメですよね、やっぱり。
そう、そこなんですよね。でもこれを見ている人たちはすごくモリアーティに感情移入していくと思うんですよ。
ピカレスクロマンって感じの描写になってますからね。
そのようによく作られてますよね。
ギアスのルルーシュを見てる時みたいな感情移入の仕方っていうのかな。
わかります、わかります。まあ、とりあえず3話まで 見ればこの作品がなるほどこういうことを描いていきたいんだなっていうのはなんとなくわかると思うので、まあそのモリアーティ誕生までですよね、3話までがね、
うん、なぜ犯罪を起こすのかっていうのが一つの志によって行われてるっていうことが分かるまでは大体3話です ね、はい、ですね。
まあ分かりやすく言いますと、1話伯爵の犯罪はこれはもうすでにモリアーティになった後のお話ですね。でそして2話3話がモリアーティに至るまで、なぜ彼はモリアーティになったのかっていう物語が描かれます。
まあ、いわゆる過去編的な、
そうですね、過去編ですね、確かにね。
結構早く過去編出しちゃうんだなっていうのが最初の感想だったんですけど、まあその後の話見てると入れる隙間がないからここだなっていうのは非常によくわかる作りになってますね。
そうね、どうなんだろうね、私はここで見せたことがやっぱり正しかったんじゃないかと思うんですよね、
うんうんうんうん、なんでモリアーティがこんなことをしているのかっていう根本がここでわかるっていうのはやっぱ入れどころだったのではって思いますよね、
うんうん、でやっぱり1話で普通にこう犯罪を見せられた上で、うん、2話3話を経て見る4話の次の事件っていうのの見方は全然やっぱり違ってくるんで、
うんうん、
そこでこうカッと掴まれた部分もありますし、モリアーティっていう今まで持ってたモリアーティ像っていうのとちょっと違うなっていうのも感じるじゃないですか。
はい、まあ、モリアーティ、まあ、いろんな作品でいろんなモリアーティいますけど、どちらかって言ったら天才すぎて、うん、いわゆる踏み外した天才って感じなんだよね、
うんうんうん、
でもどちらかといえばここの作品に出てくるモリアーティはまだ踏み外していない。いや実際やってることはその悪意、うん、悪意もあるって言っていいと思うんですけど、それをもってちゃんと自分の考えを持ってやっているモリアーティ、その悪をやっているっていう感じなんだよね、
うん、思想は過激だけど成したいことは多分みんなの幸せのために
何かをある種の何をもって正義とするかっていうだけの違いかなっていう気はするよね、やっぱりね、
うん、正義をもって悪をなすっていう存在ですよね。
まるで仕事人なんだよねやってることはね、気に入っちゃえばね日本で言えばね、そう
こういう作品でやっぱり一番大事になってくるのはこう命を奪うか奪わないかで正義と悪が決まっている部分はあると思うので、まあ、そこだけが違うんだけどそこに理由があるかないかですごく変わってきますよね。
変わってきますね、もちろんね。そういう部分が、まあ、納得させられるような作りをきちんとしているっていう意味でよくできている作品です。まあ今までまだそこまでネタバレしておりませんので、ホームズの作品好きな人は多分いっぱいいると思うんですよね、
うん、
で今回この特集した幽谷のモリアーティ、タイトルだけで、まあ、見てなかった方って多分たくさんいると思うので、配信サイトとかで見れますので、ぜひねこれ正月でもいいので一気見してほしいなと。これ第2期がもうすでに4月決まってます。いいところで終わってますので、ぜひね見ていただいて、大変珍しいモリアーティ側から描くこのホームズの世界っていうのを堪能していただきたいなと思います。
そうですね、この設定でモリアーティがこんないい心みたいなのを持っているのに、じゃあホームズが敵なのかっていうと違うところもね非常にうまいんですよ。これは見て確かめてみてほしいですね。非常によくできてる。
そう、普通出てくるモリアーティってもう最初から敵じゃないですか、
うん、
最悪の敵として現れるものですよモリアーティって。とかいろんな事件の裏に実はモリアーティがいたということにふっと気づくところから始まるんだよね。
そうなんですよね、絶対足はつかませないけど存在の気配だけはしている
、はい、基本的にモリアーティは自分で殺害を起こさないわけなので、他人に犯罪を犯させることをでやるんだよね。犯罪教唆にはなるかもしれないけれども、その証拠さえなければ捕まえられないっていうところがモリアーティの天才的なところでもあるわけなので、これがね、まあ今のところまだ実際手は一切下してないですからね。
この作品からシャーロック・ホームズっていう作品をもし知った方がいたとしたら、シャーロックとモリアーティの見方が多分全然違うと思うので、 どっちが敵かわからない感じがするので、
はい、
あ、
そう考えるとこう全く犯してないわけではないですね。モリアーティになるために犯したことはあるか、うん、でも違うな、あれは彼が起こしてないですもんね。
あれも結局
自分は手を下してないですからね、
うん、
そうだからうまい、うまいんですよ。周りを動かすのがいかにうまい男かっていうところはまさにモリアーティなんですよね、
うん、結構こう絵でやっぱり見るか見ないか迷う方もいるんですけど、そこに逆に説得力がある物語にはなってるんで、一度見てほしいなとはやっぱ思いますよね。
絵柄的に女性向けかなっていうので敬遠している方がもしいらっしゃるとしたら、これはあの結構本気で作っている作品だっていう風なのが、見てるうちに伝わってきますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。この後は本編のネタバレありでいきたいと思います。
常新さんからのコメントです。決して世間からは正義とは見られないが、悪とも分けることが難しい犯罪博士モリアーティ教授が仕掛ける完全犯罪が物語の見どころ。誕生秘話はよく性格がねじ曲がる様が見えてよかった。ダークヒーローですね。続きまして、ひひさんからのコメントです。原作小説シャーロック・ホームズシリーズのファンである私は、シャーロックのライバルであるモリアーティ教授の視点から描くという点に興味を持って本作を見始めました。原作小説では古き良きイギリスの趣が感じられて、それが作品の一つ魅力になっています。本作ではモリアーティ兄弟が画策する犯罪による革命の予感と恐怖による支配に落ちていくロンドンの緊張感がよく描かれていると感じました。当然のごとく下級階層を痛めつける貴族、悪人顔のウィリアム・モリアーティ、なかなか怖いです。シャーロックの第一印象はチャラい印象ばかりで馴染めませんでした。第11話、二人の探偵第2幕でワトソンとの信頼関係が築かれてきて見られるようになってきました。血の契約によって結ばれるモリアーティ兄弟と、行動によって生まれる信頼でつながるシャーロックとワトソン、このあたりの違いがストーリーにどう影響するのでしょうか。第2期が楽しみです。ありがとうございました。
そうですね、まず常新さんのコメントからいきますと、性格がねじ曲がる様が見えてよかった、うん、そういう意味では確かに、まあ仕方がないんだよね、あの階級社会の中でどうやって生きていくかっていう、しかもそれだけのすごい頭を持った男がどうやって生きていくのかっていう風にして考えると、ああやって這い上がっていくしかなかった。まあ、全然あそこの貴族に入り込むことは狙っていたことではないとは思うんですけれども、結果的に見染められてしまった結果ですよね。
どうですかね。でも、あのおにぎさんが求めてるものには、だいたい予想がついてたって言ってたから、どこまで仕組まれてたか分かんない。
分かんないね、確かにね。もう、貴族社会に対するこう疑問みたいなものをずっと感じてたわけですからね、アルバートは。だから両親も許せなかったし、その元々の本来のウィリアムも許せなかったわけですよね、
うん、
こんな社会は間違っているという、まあ、ある種の正義感にが強い男だったわけで、貴族らしくない貴族だったわけだよね、言ってしまえばね。
ちょっと思想がこう100年ぐらい早かったとか、そんな感じなのかなという気はしますよね。
そうね、確かにそれもありますね。特にあの前半部分に関してはダークヒーロー感、まあダークヒーローというか、その、まあ、言ってしまえば仕事人だよね、本当にね。さっきも言ったけど仕事人感があるなというのはありました。はい。そしてひしさんのコメント、シャーロックの第一印象がチャラいっていうのはこれはね、確かにね、私もね思いましたよ。シャーロックが、こいつがシャーロックだよなって思いながら、いやでもなんか違うくないっていうのは素直に思いましたよ。
まずね、うん、シャーロック・ホームズ自体が結構女性嫌いっていう設定があるので、
はい、
いとるなみたいな感じありましたよね、
うん、そう。あとまあセリフもなんか本当にチャラ男の感じで、まあ頭がいいっていう部分を見せるんだけど、見せるっていうか、なんていうのかな、今まで自分たちが見ていたホームズ像ではない なという感じはありましたね、うん、確かにね。
退屈している人っていう側面が強く出てるのかなというふうには思いました。モリアーティのライバル的な存在としてその部分をピックアップしてきたっていうのは今作の面白いところかなと思います。
そうだからこれねあえてなんだよね、わざとね対比的にシャーロックはまあモリアーティ側があまりにもおとなしいというか新自然としているじゃない、やってることはともかく、
うんうん、
でそれに比べて対シャーロックって考えた時にシャーロックが同じように新自然としてたら面白くないわけですよ物語として。だからあえて徹底してずらしたんだろうなっていう、みんなが思うシャーロックじゃないシャーロックを第一印象として与えたかったんだなっていうのはまあ伝わってきますよね。
モリアティこれだけ変えてきたんだったらシャーロックもこれぐらいやらないとなっていうバランスは取れてますよね。
うん、
うん、
まあ結果的に私はあの最終話まで見てあなるほどって思った部分はありましたけどね。もう確実に最後に出てきたホームズと呼ばれた男ですよね。皆さん一瞬一体誰だか分かりましたっていう感じのホームズが出てきましたね。
お約束ですね。
声が違うじゃないかっていう、
うん、もう全然知らないからあれホームズって言ったって思って一回ちょっと巻き戻してみましたよね。
はい、
全然声違うじゃんってなりました。
うん、あのまあそのままエンディングいきますと、うん、名前がちゃんとマイクロフトホームズっていう風に出てきますんで分かる人は分かる。ホームズの兄です。実の兄です。
兄さん、
はい、
へ、
しかもそのマイクロフト・ホームズが話していた相手というのは女王陛下ですから、まあ、どういう位置にマイクロフト・ホームズというのがいるのかと、女王陛下から命令を直に下される立ち位置にいる男ですよ。
お兄さんはできた人なんですね。
そうです、できた人というのか、まあエリートですよね、うん、そういう意味では、うん、まあ、それに対する反発感として考えればホームズがああいうキャラクターになったっていうのは理解できるでしょ。
うんうんうん、そう、なんかチャラいキャラクターって第一印象あったけどバイオリンが弾けるっていうのが私の中でちょっと違和感だったので、もともとは育ちがいいところの人なんですかね。
そうです、はい、2人ともそうなんですよ、うん、はい、ただやっぱりこう上に上がっていくうちに、目指すものが違った結果そこまでずれてしまった、で兄がそっち方向に行っちゃったから、うん、シャーロックはどちらかっていうとアウトローみたいな感じになってしまったっていう流れが多分この背景にはあるんだと思うんですよね。
ほうほうほう、
その結果が、この作中ではあそこまでチャラい印象、まあ、わざとチャラくしている、彼自身がねチャラくしているというキャラクターになっていった、うん、で、多分、まあ、ちょっとした寄捨て人感があるんだと思うんですよ、うん、その、まあ、ちょうどワトソンと出会えたっていうのも彼を救った部分でもあるし、自分のライバルになるかもしれないウィリアムと出会えたっていうね、まあそれはまだ全然彼はモリアーティ教授という敵になるとは思っているかどうかはまだわからないですけれども、同じぐらいの推理力を持ったやつが現れたということが何よりも嬉しかったっていうことになるわけで、
敵だったらよかったとまで言いましたからね。あれは相当ひどいセリフなんですよ、人質にも出てるし、
そう、
こう犯人扱いもしてるし、うん、あれすごくこうちょっと残酷な言葉というか、人が死ぬようなことをちょっとしたゲームって捉えてるような、お互いのこうある種の傲慢さみたいなのが透けて見えて私は非常に好きでしたね。
シャーロック
完全にいい人じゃないところ、
そうなんです、あの二人ってそうなんですよ、もともと、
うん、
その人の死っていうものに対してあまり感情でものを考えないタイプなんだよね、二人ともね。
うん、
だからあれはあくまでも推理合戦をしてる、だからゲームなんだよ完全に、
うん、
なのでどっちが先に早く犯人を見つけられるのかっていうところで、物語は進むんだわけですけれども、まあよくわかる彼らの性格っていうところがきちんと描かれていて、うん、うまいなっていう感じでしたね、うん、
そうですね、あまりにも無邪気な子供みたいな喜び方をしていましたからね。
そうそう、あのシャーロックめちゃくちゃ嬉しかったに違いないんですよ、
う
ん
う
ん、あれ。
あれ古川さんうまいなと思いましたよ、うんうん、
そう、最初のね、その最初のキャラクターとして出てきたあのシャーロックよりもその後どんどんどんどん喜んでいる感じっていうのがきちんと伝わってきましたからね、
うん、
でもそこがうまいですよね。モリアーティの物語をここまで追ってきているから、なんかモリアーティのが筋が通ってるような気もするじゃないですか、
はい、
まあ、そういう意味では志があるっていう意味では、うんうんうんうん、だから、まあ、ある種こうやっぱりモリアーティ側から見た時にシャーロックっていう人間性がちょっと敵っていうかこう邪魔者じゃないですけどにも見えるし、でもある種こうあの同じものを見つけた感じもあるしっていうのがうまくて、その消化がすごく面白いなと思って、最後の特に最終話のあたりはそこが顕著に出てましたね、
うん、だからうまいなって、このワンクールの作り方がうまいですよね。
うまいですね、
うん、
そう、
地位を得てみんなに評価される平民っていうものとして彼を担ぎ上げてるんですけど、担ぎ上げる相手としてはちょっと賢すぎるっていうところも込みで、この人選っていうのは危険なんですけど、それでもシャーロックを選んだんだなっていうのがなかなか私はいいなと思っていて、
いやー危険すぎるんですけどね結果的にはね、うん、
モリアーティ危険なのもちょっと楽しんでるというか好きな部分もあって試してるのかなっていうのを感じますけどね。
もう結局は永遠のライバルになる存在なわけですよ。永遠のライバルであり、永遠のもしかしたら友かもしれないっていうぐらいの深い絆で結ばれてしまう関係ですからね、言ってしまえばね。
すごく友情を見出してる感じっていうのは描かれてますよね。
うん、
うん、そうなん
ですよ。そう、今回はそういうスタンスなんだなっていうのが、はい、こうお話を見てて特に11話まで見て思ったことだったので、でもライヘンバッハに行くんでしょうっていう感じ
そうなんですよ。
エンディングでモリアーティが描いてる絵、滝の絵じゃないですか、はい、子供時代から描いてる絵はあの滝に向かってるっていうことなんですよね。
はい、そうなんですね。結末までは言いませんが、はい、
そう、滝っていうのは原作ですごい重要なアイテムというか、なんですか？
超重要ですね、
はい、
滝。
まあ基本的にどの作品でもモリアーティは死にますよね大抵、うん、まあ、うん、死んだか死んでないのかみたいな、そういう終わりを迎えますとか、幽霊になってまでいつまでもホームズを苦しめますね、
うん、ある種バッドエンドってことですか、モリアーティ的には。
モリアーティは喜んで死にますから。
ああ、
だからそんな死に方をされたおかげでシャーロックはいつまでも後を引くわけですよ。
うん、後味悪いですね。
ええ、呪いになって、
呪いになるんですよモリアーティはね。で
もその原作をちゃんと守って、こんだけは変えたとしてもね、はい、そこが守られてるっていうのはすごい、うん、
すごい。
だからそこに行くまでにどれだけ彼との間に、まあ、友情というのか、そのライバル心というのか、いろんなものをこの後きちんと描いていって、最後モリアーティが亡くなるまでの物語ですよ結局この作品はね。
そうですね、うん、いつか来る破滅に向かう話
です、はい、
っていうことなんだなっていうの
は、まあ、これはもう原作いろんな作品で描かれてるんで、これはネタバレじゃない、もうはっきり言えばね、
まあ今更ちゃ
い、今更ちゃい、そうなんです、うん、だからモリアーティがどこまで彼に影響を与えて亡くなっていくかっていう物語なんで、
うんうん
うん、いや漫画版だからね、あえて変えてくるっていう道もあるかもしれないですけど、そこは分かんないですよ本当にね。
うんうん、私は本当にエンディングで滝の絵を子供時代のモリアーティが描いてるっていう時点でもう そこに向かって進む話なんだなという
というふうに我々は思っているっていうだけですからね、
はいはい、そういう意味ではこう、うん、シャーロック・ホームズの派生作品としてはすごくこう期待できる作品っていうのはもう最初から分かってたってことですよね。
ちゃんとシャーロック・ホームズの作品なんですよ。だからね、うん、モリアーティを描くと言ってモリアーティだけではちゃんと終わらず、ちゃんとモリアーティの最後はホームズとの戦いで終わるんだっていう、そういう物語であるっていうことだって思いますよ。そこまで描くんだよっていうのを最初にちゃんと見せているっていうことですよね、分かる人たちには分かるように、
うんうんうん、
全然そのシャーロック・ホームズの原作とか知らないんで聞きたいんですけど、この予告のモリアーティの中に出てた事件とかもよくある設定なんですか？なんか電車の中で起きた密室殺人みたいなのって見たことあるなと思ってて。
ミステリーの基本ですよね、うん、やっぱりよくある電車の中の。そうそう。で、しかも密室殺人っていうのは、うんうん、もうそれこそコナン君でもあるネタだと思いますよ。そうそうそう、
王道ですよ。
王道です。はい。
なるほどね。
はい。結構やっぱりミステリーはたくさんやっぱりあります、過去からありますけど、その人気ミステリーのネタっていうのは、まあいろんなところで同じようなものが使われてたりすることはたくさんあるので、もうそれをだからパクリだみたいなことを言うことは基本的にはない感じですよね。
なるほどね。
だから あれこれはあれのオマージュだなみたいな、そんな感じになっちゃう部分かなって思ってますけどね、
うんうん、そういうとこまで沿ってるのかなってちょっと思いました、
はい、だと思いますね、はい。
笹眼鏡さんからのコメントです。産業革命により技術の進歩があっても、どこか不穏な空気を残す雰囲気、生まれながらにして生き方を決められてしまう階級格差、そんなディストピア感満載の世界観を見て、ふとアニメサイコパスが頭によぎりました。特に社会制度によって自らの存在を定義されてしまった老いたち、他人をうまく使う頭脳の高さ、何かを変えるために行動する強い意志、そんなカリスマ性を持ったモリアーティの姿がマキシマを彷彿とさせます。モリアーティはマキシマよりかはより明確に境遇が描写されているので、階級制度による社会のいびつさ、格差への不満が1話から伝わることによって感情移入しやすくなっている印象を受けました。モリアーティの魅力を存分に見せつけられた中で、第6話にして突然現れたホームズ。細かな観察と仮説によって結論を導き出す姿が、またモリアーティとは違った頭の鋭さを感じられ、あの一瞬の開口だけでもホームズのモリアーティに負けないカリスマ性が見れて面白かったですね。話としてはまだまだプロローグといった感じで、2期では2人のカリスマの化学反応と社会の変化に注目して見ていきたいですね。はい、ありがとうございます。
ちょっとね、あのサイコパスのマキシマまではいかないと思うんですよ。サイコパスじゃないもんね、やっぱりね、あのモリアーティって。
マキシマよりは多分人の心が分かります、ね、
分かる、うん、マキシマは人の心が分からないからね、あれはね、
自分に向いてる人だなというのはすごく感じていて、逆にモリアーティは他の人しか見てないんじゃないかなって気がします。自分のことはあんまり考えてない人だと思うんですよね。
そう確かにそうだと思いますね、うん、だからある意味種類が逆なタイプじゃないのかなって思います、
うん、っていう気はします、
うん、
ただホームズに対するその自分と写し鏡みたいな、
そう、執着みたいなものは似てる部分があるかもしれないね、うん、マキシマと。
ちょっと想像するかな、うん、
そう、確かに。まあ逆に言うと今だからこそそういう風に見えちゃうっていう部分も面白いっちゃ面白いですね、
うん
うん、
結構モリアーティがしようとしてることっていうのはルルーシュ的なことなのではっていう、
そう、どちらかといえばね、そう、どちらかといえばそっちの方ですね、うん、
現在を背負って例の滝に向かっていく人なんじゃないかなっていうのを今の時点では予測しているんですけど、そういうピカレスクなんだろうなと、
はい、まあ、テレビの最後にルルーシュがどうなるかって言えばそうなるわけですからね、あれを目指してるわけですよね、うん、そして第6話に突然現れたホームズ、これね、先ほども言いましたけど、どの段階でホームズを出すのかっていうのは結構そのアニメのシリーズ構成として考えた時に悩むところだと思うんですよ。
これは結構急いで出したのではっていう気がしますね。本当に早く出してほしいキャラクターではあるじゃないですか、
はい、ただあのよくできてたじゃん、モリアーティの物語がさ、
単独でやってる間、
そう、ね、なのでもうちょっと後ろでもよかったんじゃないのかなっていう、この微妙なラインかなと、
うん、
これ原作はもうちょっと後なんじゃないの、よくわかんないけど
結構巻いてるんじゃないかという気はしますけどね、
うん、まあ2クールある割にはそのホームズが出てくるの早かったなっていう気がしたんだよ、やっぱ私も。 もうちょっとそのモリアーティをより深く描いてくれてもよかったのかなっていう気はしてたんですけれども、でもやっぱりホームズは主役だからさ、まあ、この作品としては主役じゃないんだけど主役だもんねやっぱりね、
まあ、両翼の一つであるべきですよね。
そう
なんかホームズ作品だとやっぱモリアーティいつ出てくるんだろうって待ってるのと一緒で、モリアーティの作品でもホームズいつ出てくるのかなってやっぱ待ってたところもあって、私的にはちょうど6話ぐらいで出てきた時にもうモリアーティのことは知れてて感情移入できるぐらいまでは分かってた上でホームズ出てきたんで、すごいこっからもっと楽しくなるんだっていうのでワクワクしましたけどね。
ああなるほどね、まあ、そういう見方ができてたんだったら正解だったんじゃないかなと思いますね。
私もあのホームズ出てきてからより一層面白くなったんで、おわもっと見たいってなりました。
でも第一印象であいつがホームズだって分かりました
ホームズなんだろうけどなって感じですよね
明らかに華やかなやつ出てきたなっていう瞬間で、なるほどって思いましたね。
こういうキャラクターで来るんだって思いました、やっぱりこいつかこれか感情移入できるかなとか正直ね思った私の中で。ワトソンは良かったですよ。ワトソンは良かった。
逆にすごくこう、ね、正統派でしたよね、人間性も込みで、ね、
そうなんですよ。それに比べてホームズがんーっていう感じで現れたんで、まあ、驚きではあったんだけれども、でもこの対比的に考えた時にまああえて選んだんだなこういうキャラをっていう風なのはすごく納得がいったので、でその後出てくるそのね兄のマイクロフトホームズの、まあだって安本さんがやってるじゃないですかマイクロフトホームズ、
まあ、堅物ってイメージのある硬い
子、まあ、もともとそういうキャラクターですからね、マイクロフトホームズって自体、やつ自体がね、そう、すごくやっぱり反発するみたいな感じがあるんで、だからあのそう考えるとやっぱりシャーロックはあのぐらい破天荒で OK だったんだなっていうのが、
うん、で正解な気はしますね。モリアーティやっぱり主軸の話だから、 そこであホームズ出てきてやっぱこうだって思っちゃうと主人公下手したら立ち位置が変わるかもしれないぐらいな話じゃないか。
そうだって本来ならこれホームズの話なんだからさ普通はね、普通はシャーロック・ホームズの物語として描かれるものをあえてモリアーティ側から描いているわけだから、ホームズが出ない回だってあるわけですよこの後だって、っていう風にして考えると、まああのぐらいインパクトがあるキャラクターで現れたっていうのは、まあ、正しいんだろうねって思いました。
ホームズモリアーティだけすごく原点から乖離した性格付けになってるような気がするので、このお話の中で浮いてる感じっていうのは出したいんだろうなっていうのは感じますね。
よく作ったなって思ったよやっぱキャラクターを、その世にねたくさんいるホームズと世にたくさんいるモリアーティと、そのまあ勝負だよね言ってしまえばさ、これ作品として、
ホームズ大喜利ですから。
そう結局どんなホームズを描くのか、どんなモリアーティを描くのかの戦いだと思うんだよやっぱりさそれがもうこのホームズ を題材とした作品の面白みでもあるわけなので、それをね最近本当いろんな作品でのホームズを見るたびに思うので、でやっぱり面白い作品が実際多いから、やっぱみんないろいろ考えながら今のホームズ像、今現代のホームズ像みたいなのを描いていってますもんね。まあこの作品に関しては現代ではないからね、その当時の本当にイギリスを描いた物語ではあるとは思いますけれども、
でもちゃんとモリアーティとホームズだから、もしかしたらこうだったのかもっていうリアリティがやっぱ面白いですよね。
いやだってなかったからね、逆に言うとね、そのモリアーティ側からの物語がほぼなかった以上、モリアーティがこういう風に生まれ育ってこう来たらシャーロックとの間柄がどうなっていくのかっていう部分っていうのを今後描いていくに違いないわけなので、それをね、まあ、2クール目に入ると思いますけれども、の中でそのマイクロフト・ホームズが出てきたっていうことは、これはイギリス諜報部の問題も関わってくるに違いないわけなので、そういう部分でどう 物語を進行させていくのかっていうのは多分2期めっちゃ面白いと思うよ、
うん、なんかここから新しいキャラクターももしかしたら出てくるのかなっていう予感もありますよね。
一人シルエットだけ出た人いましたよね。
ね。
ええ。
あの人は。
あれもちょっと、誰なんだ、ホームズには外せないキャラクターらしいですよ。
はい、っていうのはね、2期のお楽しみでいいかもとは思いますけれども。はい。いや、だからね、原作よくできてんだろうなと思って。で、それをまた、綺麗にアニメ、うん化する際に、まあ、こういうのってほらやっぱりホームズファンってたくさん世の中いますからいろんなツッコミが入りかねないわけじゃないですか。でもその辺もちゃんとある程度交渉した上でもう一度アニメとしてやっているっていうところはうまいなと思うのでパッと見た印象だけで決めつけないでぜひ見てほしいっていうね作品になってるなと思うので、まあ、ここまで聞いた人気にせずねネタバレ気にせず聞いた人はぜひ見ていただければ、そして4月からの2期に備えていただければと思います。今日の特集は
夕刻のモリアーティ特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
この作品ホームズ好きにももちろんハマると思うんですけど、ミステリーとしてもよくできてるんで、そういう作品が好きな方も絶対楽しめると思いますね。
っていうか古典だと思うんだよねやっぱりね、うん、ホームズってね、
あの人の職業当ててみようかみたいなこうど鉄板なやつ感、ね、ちゃんと抑えてます
よ。ああいうね推理の部分っていうのはもうこの辺りから始まっているわけですからね、物語的にはね。やっぱりいっぱい当時出されたわけですよね、ホームズだけじゃなくてもね。そういうのが原型として今のコナンにつながってるわけですから、言ってしまえば明智小五郎もありコナンにつながっているわけですからね。そういう風にして考えるとそのミステリーの基本になっている部分なんじゃないかとも思うので、よくできている作品はやはり褒めておきたいなっていう感じはありますね。はい、ということで来年新年一発目は特別版です。来週の特集は
来年新年一発目2021年1月3日は新年スペシャルとしてアニメ空挺ドラゴンズインタビュー特集を行います。ゲストは原作の桑原拓先生、吉平タディ忠宏監督、脚本の上津誠さんです。収録はすでに終わっておりますが、どうですかねこちらの特集は、久保さん。
はい、めっちゃ面白いので1時間20分ぐらいあるのかな、はい、
おー長い、
まあ本当ねてんこ盛りの特集になっておりますのでお楽しみに。はい、そしてその翌週1月10日はは
い2020年秋アニメ最終回特集です。
皆さんのおすすめを一人一作品教えてください。もうこちらの方投稿募集開始したいと思います。もう最終回迎えた作品出てきてますので、こちら投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ゆきさん、つめちんさん、ふくさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、たけさん、ニセクモスケさん、アビマルさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来年お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
たまと
小宮あきと
米林あきこでした。
良いお年を。
大好きなんだ君は僕の そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。